もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、60歳です。
60歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
あ、同じく60歳です。60
歳。お子さんは？
18で独立しております。
で、今お二人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？は
い。遺産相続の権利がまだ残っているかどうかお伺いしたくてお電話させていただきました。はい
はい、残っているかどうかっていうのはどなたの遺産ですか？
私の母が未婚で私を身ごもりまして、
はい、
その方があの家庭があったので、
はい、
母が認知の裁判を起こしまして、
はい、
私が、まあ、確かにその人の子供であるという判決をいただいて認知をしたんですが、
はい、
その方があの私が生まれてすぐ亡くなってしまいましたので、
はい、
母が生前申してたのが、
はい、
あなたにはその父の遺産をもらう権利があるということだったんですが、
はい、
もうその方も亡くなって50年以上経っているので、
はい、
まだその権利が私にはあるのかどうかお伺いしたかったのか。
あ、なるほどね。お父様は何歳ぐらいで亡くなられたんですか？
もう私が生まれて 1,2 ヶ月ぐらいで亡くなったそうなんです。
あ、そうですか。
ですから私は全然父というものを知らないで育っておりまして、
はい、
母一人子一人で育ててもらったんですが。
あ、そうですか。
はい、で母がもう亡くなって10年以上経つんですが。
そうするとあなたからすると今この実際のところを知ってる方はもういらっしゃらないんですね。
そうですね。はい、
はい、わかりました。要するに今お父様が亡くなられてるけれどその遺産相続がまだ済んでいないと。
と私は思っているんですが、ご家族とは正直言ってあの交流がないものですから、
はい、
私としてもわからないので。それで、
あ、そうすると相続そのものがまだ、はい、終わってるか終わってないかもわからないということですね。
はい、そうです。はいはい、
じゃあそこからもきちんとして認知の判決もらってるわけですから、
はい、
相続をどうするかということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、死後認知のようですけど、
はい、
認知されてあなたとそのお父様との間の親子関係っていうのがね、
はい、
きちんとそれはもう明らかになっていますので、
はい、
当然あなたも相続権があります。
はい、
それで向こうの家族のことって分かってますか？
お子さんがいるっていうのは分かっているんですが、私の方も申し訳ないんですがちょっと相手のことをいちいち母に聞くっていうのも母もなんか聞かれるのが嫌だったようなので、聞いてないんです。ただ母が存命の時10年ぐらいまではまだその方の奥様ですね、
はい、
も存命してたっていうことは母から聞いてはおりました。
ああ、相続権が抽象的にはありますけどね。
はい、
ただ具体的にその相続財産がどうなっているのかということになると、
はいはい、
おそらくあなたの存在を抜きにしてね、
はい、
向こうの家庭の方の相続人で処理している部分もあるんじゃないかなと思いますし。
そうですよね。
はい、あるいはそのものによってはあなたを抜きには処分できないようなものもあるのでね、
はい、
そういったものがどうなっているのかっていうことを調べないと、
はい、
抽象的な相続権はあるんだけれども、
はい、
具体的に何をどうもらえるのかっていうようなところまで話を進めるとすると、
はい、
もっときちんとした調査をしないといけないですよね。
はいはい、
まずそのお子さんはいるらしいっていうことなんですけどね、
はい、
何人いるのかとかね。
それは分かってるんですが、私よりもだいぶ年上だっていうのは聞いてはいるんです。
一人だけですか？
いえ、三人お子さんがいるっていうのは伺ってます。
奥さんがね、
はい、
まだご存命なのかもういらっしゃらないのか、
うん、
ということもありますよね。
はい。
で、50年前に亡くなったってことなんだけど、
はい。
正確にはまあ分かってると思うんですけど、
はい。
その時に奥さんのね、相続分っていうのがいくらだったのかね。はい、
ああ。
今は半分ですけど、
はい。
昔3分の1だった時代もあるんですよ。
そうなんですか、はい、はい。
だからそれはいつ亡くなったのかということと、
はい、
その時の法定相続分というのはどういう決まりだったかをまず明らかにしなくちゃいけないですけどね。
そうですね、今だと半分っていう権利が確かあの新聞とかで読んではいるんですが、何しろ昔のことですし、現金とかですと正直あの分けてしまっちゃえばもうわからないものなので、そういったのもあるので、ただ母に言われていたので、それが本当にそうなのかっていうのが知りたいっていうのが気持ちとしてはあったので、はい。
まあ、あの本当に気持ちとして知りたいというお話であればね、
はい、
抽象的には相続権がありますし、
はい、
でその法定相続分っていうのは非嫡出子なので、向こうのお子さんの半分、
はい、
3人いらっしゃったのならお子さんのもらい分が当時半分だったのか、はい、3分の2だったかっていうことがちょっと何年に亡くなったかを確定しないといけないんですけど、
はい、
でそのどちらかによってそのお子さんの取り分とされてる分を7で割ってかな、7分の1があなたで、
はい、
向こうが7分の2ずつかな、
はい、
向こうが倍なんです。で
それはまあ現金で割るっていうか、そういった場合で先生あの土地とかですと、確かに私のハンコとかがいると思うんですけど、現金とかですと分けちゃうとわからないですよね。
要するにその、なんて言うんだろう。相続分っていうのは、抽象的な財産っていう意味なんですよね。
はい。
個別の一個一個についてじゃなくて、
はい。
財産相対に対しての何分の1っていう考え方なんです。
ああ、そうなんですか。
だから、法定相続分っていうのはそういう抽象的な数字として、あなたにはこれだけの権利がありますよってことなんですけど、
はい。
ただ、何が相続財産かであるかによってね、
はい。
例えば土地だけしかない人がいたとしますよね。
はい。
そうすると、それは何分の1って言ったときに、
はい。
それを何分の1ずつに切って分けるのかとかね。
はい。
家が1個しかない人だったりすると、それは切れないので、
ねえ、
だからそれは最終的にはまあ金額に換算して分けるってことになるんでしょうけど、
はい、
具体的にじゃあ金額に換算するって言っても家しかない時に金額で換算しても、
はい、
家を売ってお金に換えないといけないっていうことになりますし、
はい、
その抽象的な相続分っていう考え方と、
はい、
実際に何をもらえるのかっていう話とは、
はい、
少し段階が違うのでね、そこはまず分けて考えなきゃいけないです。
はい、
で、そういうその問題ともう一つはね、
はい。
おっしゃる通り、不動産は、あなたの班がないと分けられないはずなんですけど、
はい、
ただ、
はい、
あなたは死後認知をしてもらってるのでね、
はい、
向こうの方が亡くなられてから、
はい、
あなたが認知を受けるまでの間に少しタイムラグがありますでしょ？
はい、はい。
その間に、分かっている相続人たちの間で処分してる可能性はないではないですよね。
ああ、そうですね。はい。
いろんな意味で確かに権利はあるんですけど、あなたが実際に何をもらえるかっていうのは結構難しい問題があるんですよ。
そうですね。では、向こうが言ってくれば、それに対して反応すればいいっていうことで、もう財産はないものとして思っておけばいいっていうことなんでしょうか。
まあ、今おっしゃってることの意味もね、
はい。
いろんな意味があり得ちゃって、一概に、はい、そうですねって言えないんですけど、
はい、はい。
つまりね、向こうが言ってくるまでって今ちょっとおっしゃいましたけど、
はい。
向こうはあなたの班がないと動かせなくて困ってるとかね、
はい、
向こう側の方で困ったからあなたに言ってくるっていうことですよね。つまり あなたに分けてあげようと思って親切で声をかけてくるってことはもうほぼ期待できないですよ、は
いはい、ああ、そうですね。
だって50年もそのままなんですからね。
そうですね、わかりました、うん、
だからこれを動かすとか、これが何か意味があるかどうかについては、
はい、
あなたが自分の権利行使をしようと考えないと、
はい、
あなたの権利があるということが何か意味があることにはならないだろうと思います。
ああ、わかりました。
あともう一つは、例えば自宅のね、不動産みたいなものがまだまだ亡くなった方の名前のまま残っちゃってると、
はい、
それでどっか何かしなくちゃいけないことになった時に調べてみたら、
はいはい、
亡くなった方にはあなたというお子さんがいるということが戸籍に載っちゃってるのでね、
はい、
その段階でじゃあこの不動産をどうにかしようとすると、それはあなたのハンコが必要ですから、
はい、
その時には声がかかると思います。
はい、わかりました。
はい。それから例えば、その預金が、まあ、50年前の預金っていうのも考えづらいですけど、ね、何かの権利がね、
はい、
亡くなった人の名前のまま放置されていて、
はい、
それが今になって明らかになって何とかしなくちゃいけないと、
はい、
いうことになった時には、全部戸籍を調べて相続人を洗い出さなくちゃいけないので、
はい、
そうするとあなたは登場してくるわけですけど、
はい、
すでにもうあなたがいない段階で処理が終わっちゃってればね。
そうですね。
うん、まあ、遡ってあなたを探し出して何か声をかけるっていう必要性が全くないのでね。
はいはい。
声はかからないだろうなと思います。
わかりました。
はい。
はい。
まあ、もしあなたがね、この権利を何とか自分でね、考えることがあるんだとすると、
はい。
それはやっぱりどういう財産を残されて亡くなったのかね。
はい。
調べないといけないし、
はい。
そしてその、例えば、不動産がそのまま名義のままね置いてあるっていう、それは珍しくないのでね。
そうですね、
誰か例えば長男の人がずっと住んでて、はい、気がついたら亡くなった人の名義のまま動かしてなかったねみたいなことってあるんですよね。
そうですね、はい、
でそういうのはね、もうあなたのお子さんの代ぐらいになってから紛争になることもあるわけですよ。
そうですね、今空き家問題とかいろいろ、はい、
まあ、あんまりねその権利の儲かる話じゃなくて、はい、むしろその義務を負担させられる話としてあなたの権利が問題になってくるという可能性もありますよね。
はい。だからいいことばっかりではなく、
もちろんです、相続っていいことばっかりじゃないんです。
はい。
まあ、50年前のことなので、今更この亡くなった方の借金がね、あなたにかぶさってくるってことはおそらくないと思いますけど、
はい。
ただ、やっぱり普通の相続の場合はね、プラスもマイナスも含めて全部引き取らなきゃいけないというのが相続の仕組みなので、
はい。
相続ってもちろんいいことだけじゃないんです。
そうですね。わかりました。はい。はい。ありがとうございます。
もしもし？
はい。
あなた悩んだ声出ないですね。非常にはっきりしてて明るい声してますよね。
気持ち的には自分で母からは聞かされていたんですけども、
うん、
本当にその言葉だけを信じていいのかなっていうのとかがあって、
うん、
すごくもやもやした感じでずっとそれが来ていて、
うん、
その気持ちをちょっとすっきりさせて、
あ、なるほどね、
自分で前向きに生きていきたいなって思う気持ちがあったので、
う
んうん、お電話させていただきました。まあ、
そうですか。
はい。
財産権があってね、
はい、
愛のない場合とね、
はい、
財産権がないけど、
はい、
愛がある場合とではね、
はい、
あなたどっちがいい？
やっぱり愛が入った方がいいです。
愛があった方がいいですよね。
はい、
あなたの場合には、
はい、
愛があるってことが、はい、いろいろなことから分かってるわけですよ。
はい、
ね、
ありがとうございます。
だから、はい、あなたの人生っていうのはお父様が、はい、あなたが亡くなられて 1,2 ヶ月で亡くなられたって言いますけど、あなたの人生の意味っていうのは大きな意味があったわけでしょ。
母にすごく大切に育ててもらったなって今になるとすごく思うので、それに対して母に傷つけるようなことはしてはいけないなと思うので、確かに財産っていうのはもしあれば欲しいっていう気持ちは確かにあるんですけども、それによって今あるものを壊されるっていう方の方がすごく嫌なので、
今あなたは心が充実してるからね、そういうような考え方ができるので、
はい、
このままのね、
はい、
今のあなたの状態で大坂先生がおっしゃったことを、はい、心に置いてですね、
はい、
今のようにしっかりと意味のある人生を送ってください。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもすいません、ありがとうございました。失礼いたします。
お金で人生の価値を測る人は不幸な人です。